ジューソン、私たちの健康、伝統書館、朝霞地区医師会会長、滝沢義和、電話048-464-4666。皆さん、明けましておめでとうございます。今年は干支が広い馬です。広いも馬も広性質を持つことから、かつてはこの年に生まれた方は情熱や強い輝き、行動力を持つと信じられていました。ひょっとして昨年誕生した我が国初の女性首相である高市早苗さんは日の上馬と思って調べてみたら、私と同じ牛年でした。また昨年はノーベル賞の日本人ダブル受賞に国内は沸きました。ノーベル生理学医学賞においては、坂口志文さんが日本人で6人目の受賞者となりました。免疫反応を抑える制御性 T 細胞の発見は、今後のがん治療やいくつもの自己免疫疾患に臨床応用され、多くの人を救うことが期待されています。素晴らしい功績ですね。さて今回は、最近充実してきた大人のワクチンを話題として取り上げます。日本人の生活様式の変化や医療の進歩などにより、1981年以降、日本人の死因のトップは悪性新生物、癌となっています。2024年の統計によると、肺炎は第5位ですが、2017年から統計に新設された誤嚥性肺炎と、死因第3位の老衰の中にも肺炎で亡くなる方が一定数含まれており、これらを合計すると肺炎での死亡は、がん、心疾患に次ぐ第3位となり、日本人の死因に大きく関与する重要な疾患であると言えます。ところで、がん患者と肺炎患者の死亡までの期間はどのくらい違うのでしょうか。正確な統計結果を目にしたことはないですが、がん患者はおそらく死んだ後、数ヶ月から数年にわたることが多いと思います。これに対して肺炎患者は、数週間から数ヶ月程度と短く、身辺整理や家族へのお別れの時間もより限られます。それでは肺炎を予防するにはどうしたらよいでしょうか。肺炎で亡くなる方の 98% は65歳以上の高齢者です。そうであれば、多くの肺炎の原因となる微生物に対するワクチンを用いるのが有効でしょう。国や地方自治体による公費助成が用意されているのは、インフルエンザ、新型コロナウイルス、そして肺炎球菌ワクチンです。他にもインフルエンザと同等の致命率を持つ RS ウイルスに対するワクチンが2024年1月から接種可能となりました。また2025年4月から多くの自治体で公費助成が開始された帯状疱疹ワクチンもありますが、これらワクチンの自己負担額が接種普及を阻む要因になっています。ですが、ここで皆さんに考えていただきたいのです。多くのワクチンは費用対効果に優れています。これは単に医療費だけの話ではありません。数年前のコロナ禍における都市のロックダウンを思い出してください。そこまで大きな話ではなくても、インフルエンザや新型コロナウイルスに感染すれば、職場を数日休まざるを得なくなります。その間、経済活動がストップしてしまうわけですから、本人はもとより会社にとっても、社会にとっても大きな損失、痛手です。もちろん、ワクチンには副反応もありますし、費用もそれなりにかかります。しかし仮に肺炎に罹患した場合の医療費と予防接種の費用が同じだった場合、辛い思いをして寝込むよりは、はるかにマシだと思いませんか。また、健康診断やがん検診の受診や、血圧や血糖、脂質のコントロール、禁煙や減酒をすることも、重要な疾病予防行為だと私は考えます。 予防にお金をかけることが、結果として費用対効果が高いことを納得いただければありがたいです。ワクチンは子供のためのものであるというのは、過去の話です。皆さんが生涯を通して予防に力を入れ、健康を維持されることを記念して、新年のご挨拶の筆を置きます。